一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますけど、
はい、
今日はですね、アフリカのスーダンっていう国、
はい、
皆さんご存知ですか？スーダン、
うん、
行ったことありませんが、私は
ないですね。
そういう国があるっていうのは知ってますけど、はい、スーダンからですね単身日本に留学されたモハメド・オマル・アブディンさんって方がいましてですね、はい、その方が書いた我が妄想、妄想、もうは盲人の盲ね、
盲目の盲
で思うで妄想というね、ポプラ社から出てるエッセイが今話題を集めてましたよ、はい、本屋に平積み、
そうですね、私も拝見しましたよ、
いっぱいありましたよ、うん、このね、モハメドさんはですね12歳の時に視力を失った方で、見えない、うん、目が、うん、で19歳の時に単身で日本に留学されて文化の違いに翻弄されながらも苦難を乗り越えていく笑いあり涙ありの青春エッセイです。
はい、ちょっと補足しますとね、うん、モハメド・オマル・アブディンさんがこの世で最もうまいと思っているのはお寿司だそうで、
そこを補足ですか、
はい、広島カープの大ファンだそうで、好きな作家は夏目漱石と三浦綾子、視覚障害者サッカーの選手としても有名で、ストライカーとしてね日本選手権でなんと優勝3回という文武両道のすごい方なんです。
うん、これ面白い本でした、読みましたけど
ね私も読ませていただきました。
ちょっとお話を今日は伺おうじゃないか、
はい、
ということで電話がつながっています。モハメドさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
モハメドさんって呼んでいいんですか？アブディンさんの方
がいいな。
そうですね、アブディンでもいい。モハメドはもう、うん、排泄してるほど、
排泄してるほど、
はい、ということで、じゃあ
アブディンで、
アブディンさん、
はい、
よろしくお願いします。アブディンさんはですね、そしては日本来る前はスーダンの、法学部の大学生だったんですね、
はい、そうですね、はい、
一番有名な大学でしょ、スーダン の一番古い大学。
まあそうですね、一番古いですね、はい、1902年の創立、
うん、
はい、
そこで大学生だったんですけど、なんで急に留学することになったんですか？
そうですね、本にも、書いてるんですけども、うん、はい、すみません、まずリスナーの皆さんにちょっとお詫びしたいのは、気は風邪気味で声がちょっと
あの
いつもの美声がちょっと出
ない、いつもの美声
が、ね、は
い、ちょっとじゃあ何割増しかで皆さん聞いていただいて、
そうそうそう、はい、いつもいい子
で、その大学に上がったんですけども、はい、目が見えないで、展示とかそういったもの全く勉強したこともなく、
うん、
で高校までは友達に本読んで読み上げてもらったりとかしたんですけど、
はい、
大学に入るとやっぱりより多くの本を読んだりとか、
うん、
率先してですね、参考書とかじゃなくていろいろ読んだりするものですから、うん、なかなかこれでついていけないと、こういう体制が不十分な状況でついていけないのと、
うん、
スーダンの情勢非常に不安定だったので、大学が半年ぐらい閉鎖されたりとかして、
うん、
その時に日本で進級の勉強しないかと、うん、とんでもない話が、飛んできたんですけど、
とんでもない話が、
飛んできたわけですよ、
はい、今一ついただきました、
いただきました、早速、はい、風邪気味の中、
これがあるんだよね、アブディンさんね、
アブディンさん、これちょいちょい来る予定です
ちょいちょい予想しております、親父ギャグが来ますよね、
はい、
あははって言ってますけど
あ、どうぞすみません、続けてください、失礼しました、
はい、春風亭から見ればこれは何言ってんだみたいなちなみに髪型はですかね、落語は大阪の方ですか、ね、
僕は東京です、江戸です。
東京ですか、なんか大阪弁っぽい、
そうですか、
はい、
アブニーさんで何落語好きなんですか、なんか
僕は落語好きは、はい、大好きです、
大好きなの、はい、アブニーさん、はい、これ本読んでもらえばどういう経緯なのか分かるんですけど、
はい、
日本語めちゃくちゃうまいですよね、
本当ですよね、
いやかなりそれ話がそれてしまったんですけど、
そうですね、
そういうことで、
うん、
とりあえず新旧のことは全くわからないけども、うん、その目の見えない人に、
うん、
ハリキューのというですね、危なっかしいですね、勉強をさせるのは、これは相当視覚障害者に対して理解があったり、
うん、
視覚障害者もかなり社会参加できるんじゃないかなということで、
うん、
日本に行こうとチャレンジしようと、
うんうん、
ダメ元で、
ダメ元で、
はい、
で見事に合格して19歳で日本に留学、
19歳で、はい、
ね、その回ではお一人だけ選ばれたっていう、
スーダンから一人ですね、
スーダンからね、一人で、
はい、
で最初に授業全く分からなかったそうですね、
言葉も全く分からないです、本当に接続詞しか分からない、しかしとかそれでとか
接続詞しか分からない、
ほぼ分からない、
本当に待ち遠しいにずっと来るかな来るかなというか感じで、全く残り分からないですね、はい、
デモが来たとかしかしが来たとか、
ほぼ分からないっていうことですね、
それだけでしょ、
そうなんですよ。
最初もう本当にがっかりしてる。
勉強も新旧ですから、東洋医学で、あの中国のこのなんだろう、いろんな用語がですね、
うん、
まあ、あったりするので、うん、普通の日本人もあんまりわからない感じなので、
そうですよね、
うん、で僕は日本語をまだ十分に勉強できないうちに、こういう世界に飛び込んでしまったので、はい、
でなんかね、日本語をこう習得するに、ラジオが大変に役立ったそうですけど、
はい、
そうです、はい、
うん、どういうところが役立ちました、ラジオ。
まずラジオっていうのは、まあ、もちろんあの流したらこういろんな番組が出てくると、いろんなジャンルの番組が出てくると、そうすると、うん、いろんなジャンルの言葉使いとか分かるのと、うん、もう一つはですね、野球放送ですね。
野球中継、
野球の実況放送はですね、野球っていうのはなかなかサッカーと違って、このピッチャーが投げて打つっていうのはもう一瞬だけであって、あとはもうずっと止まってるじゃないですか、こう、
うん、
ピッチャーずっとボール持ったりとか、そうするとその合間をですね、アナウンサーがいろいろ埋めなきゃいけないですね、話で、
はい、
だからもういろんな話の引き出しを持っていて、うん、例えば情景描写したりとかね、甲子園のですね、センターの向こうに雲が低く垂れ込めていますとか、そういうようなこう情景描写、非常に文学的な情景描写があったりとか、雑談だったりとか、結構、あと実況放送のアナウンサー、結構親父ギャグ好きな人が多いですね。
その影響ですか？
その影響もありますし、ホームステイ のお父さんも結構、はい、
ステイ先のお父さん、親父ギャグ、はい、ガンガン
強制講座です、晩ご飯食べたらもうそこに1時間2時間ぐらい座って、
はい、俺の親父ギャグを聞けみたいな時間があるわけですね。
息子たちがこう逃げていきますから、戦略的にご飯食べたら撤退していきますから、僕は逃げ遅れてここで
アブディン相手しろよみたいな感じ
で、そう、
でもそういうのがさ、こういう文章に生きてきたりするんです
よ
ね。
そうですよね、かなり生かされてますよね、
はい、あとはやっぱりね、目が見えないとですね、漢字は見えないでしょ、どうなってるか、
うん、
で日本語って同音異義語って同じ音だけど言葉が違うっていうのが
ありますよ、
あるわけですから、
ね、山ほど、
だからそれが分からないので、で分からないのは苦痛なので、どうせ勉強しなきゃいけないなら楽しく勉強した方がいいと思って、
うん、
親父ギャグで結構それをこう使えるんですよ。
そうなんですよ、
同音異義語ってね、
そう、
落語もそうじゃないですか、
そう、ダジャレとかね、同音異義語が多いですよね、
はい、そうです、
謎かけとかね、
はいはい、
が多いですよ、
は
い、
なるほど、
そうなんです、
そう、今さ漢字って出ましたけど、
はい、
漢字って山ほどあるじゃないですか、
はい、
目が見えない時はどうやって勉強したんですか、漢字は。
そうですね、まずその漢字の考え方がわからないと、やっぱり拉致が開かないということで、
うん、
私は福井時代 の高瀬先生という方が、
はい、
まずそのメジャーな漢字とか、うん、漢字の仕組み、辺と作りからできているとか、
は
あ、あと有名 なんだろう、辺とかなんとか門構えとか鍋歌とか、そういうものをやっぱり覚えた方が、例えば初対面の人と会った時に名前は何ですかと、
うん、
で名前聞いて こういう字書くんですかと言ったら、もうすごい打ち解けていくので、
う、
まあ、そういうことで本当にメジャーなものを粘土の上にですね、
うん、
割り箸でこう掘って、
なるほど、
教えてもらったんです。
あ、
もちろんその後は忘れたんですけど、ただ仕組み自体がよく、うん、それでよく分かりました。
なるほど、確かに。
でその後は因果関係です。この漢字はもしこの流れの言葉に入ってきたら漢字じゃないかなとか、うん、妄想したりすることはありますね、は
い、これ根気がいるね、これで覚えていくっていうのは。そうです
よね、楽しいんですよ、
楽しい、
当たった時の会議感があるんですね、
はい、はい、クイズ感覚で、
うん、そう、
なるほど、
はい、
で
当たらなくても別に僕は日本人じゃないし、
なるほど、そんな責任
ダメでもともとだっていうような感じ
で、
ね、
はい、
うん、なるほどね、
はい、例えば留学の留っていう字がありますよね、
はい、
止まるっていう字だ。
だから意味合いで僕はこう勉強しようとするから、うん、理由っていうのは、まあ、留学どっか行って、まあ、勉強するということですから、
うん、
流れるかなと思ってたんですね。流れてと流れて先で勉強するっていう方、はいはい、
うん、
でそれは数年間そのつもりでいたんですけど、
うん、
ある時ですね、とどまるという、なんでとどまるんだっていうのをすごいね、僕は憤りを感じて、
憤り、
はい、
感じられたんですか。
これちゃうよ、もう漢字はもうやっぱり これからね、かけ直さなきゃいけないんじゃないかっていうことで、
うん、
いやでも正当化しないと覚えられないから、
うん、
まあ流れるには流れるんだけど、流れっぱなしでは勉強できないと、まずとどまらないとダメだと、
うん、
はい、
なるほどね。
使ってなりグッズをですね、あの売ったりします。
でモハメドさん、あのご結婚されましたよね。
はい。
であのご結婚の経緯はね、あの本に書いてあるんですけど、そうですね、電話だけでね、
は
い、相手を決めたって書いてある、はい、何回か話しただけで、はい、で声で女性のね美人かどうかが分かるそうです。なんですか、本当なんですか。もちろん、
はい、うん、まあ、資格から入る情報ってのは7割と言われてますけども、まあ、それは使えないなら残りの4巻でですね、うん、自分が知りたい情報をですねゲットしようと。
わかりますか、はい、じゃあ今日 のここにいますですね、バン・イナホさんという女性なんですけども、
はい、
どうですか、バンちゃんは今お声を聞いていて美人度どれぐらいですかね。
そんな面の前に向かってこうそれなんか美人じゃないと言えないじゃない
と、ね、いうことは結果、うん、言えないけども美人じゃないということです
よね。ちょっとなんか流れで言うと話しかけてみてよバンちゃん。
美人と言ったらなんかやらせみたいな感じじゃないですか。
そうですそうです、ねね、まあ、正直なところいいですよ、ね、
そうですよ全然大丈夫ですよ。この番組
10点満点で何点ぐらいですか。
はい、
10点満点ですか、うん、妻は横にいますけどどうしましょうかね。
妻はちょっと妻の耳塞いでおいて
大丈夫
大丈夫。
10点満点でそうですね、はい、電話だけですから、
はい、
そうですね、9点かな。
お、
うん、ありがとうございます。気を使っていただいて日本的な感じでありがとうございました。モハメドさんの著書我が妄想はポプラ社から税別1400円で絶賛発売中ですね、うん、ぜひ皆さんね、ご覧になってみてください。
大変面白かったです、アブニーさん、
はい、うん、ありがとうございました。風邪気味の中早朝から。
いや、こちらこそ。ちなみにバインさんは、はい、漢字は真実の間ですか。バンは
バンは番号のバン
に井戸の井です、
うん、はい、
あ、なるほどね、
そういうこと、
はい、分かりました、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
ネットで顔出てますけど、奥さんに見てもらってください。
わかりました、はいはい、じゃあ本当に朝からありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
どこで会いましょう、アブディさん、はい、どうも
よろしくお願いします。
ありがとうございました。